町の話題。市内で行われたイベントや行事、町の話題を写真と一緒に紹介します。また三好市ホームページではトピックス町の話題と市政番組三好トゥデイ動画配信でイベントや行事の様子を紹介しています。ホームページアドレス http://www.city.aichi-myoshi.lg.jp/。 気軽に集える居場所づくりを目指して、三好多世代子ども食堂浮雲食堂プレオープン。子どもから大人までたくさんの人が集う心地よい居場所を作ろうと、また世代を超えて地域交流のきっかけを生み出そうと、浮雲食堂が11月22日朝日の家でプレオープンしました。浮雲食堂は市内では初となる子ども食堂で、18歳以下の人や60歳以上で一人暮らしの人は1食100円で食事ができます。三好多世代子ども食堂代表の高信美穂さんを中心に、たくさんの人の協力のもと開店に向けて準備が進められてきました。プレオープン当日には地域の皆さんや大学生など合わせて12人がボランティアとして参加。皮から手作りした水餃子、山菜市場から提供された野菜を使った蒸し野菜や中華スープ、地元の農家から提供された米を使ったおにぎりなどが用意され、大人から子どもまでおよそ50人がおいしそうに味わっていました。また会場では読み聞かせボランティアの皆さんによる絵本の読み聞かせが行われ、食事を終えた子どもたちも楽しんでいる様子でした。訪れた女性の一人は、地域でこういった取り組みがあるのは嬉しいです、食事は大人でも満足できる量でとても美味しかったですと話していました。写真が4枚あります。1枚目、大きな炊飯器に入ったご飯や具材が乗った机を囲んで、3人の女性がおにぎりを作っています。2枚目、椅子に腰掛け長机に並べられた食事をいただく子どもたち。3枚目、1人分の食事でしょうか、お膳の上におにぎり2個、中華スープ、蒸し野菜、フルーツと水餃子が盛り付けられています。4枚目、餃子を作っているのでしょうか、机の上にたくさんの餃子が並べられています。本格的な演奏を楽しむシンフォニックウィンズ三好第7回定期演奏会。地域の人に気軽に吹奏楽を聴いて楽しんでもらおうと、7年前に結成されたシンフォニックウィンズ三好、その活動成果を発表しようと11月23日サンアート大ホールでシンフォニックウィンズ三好第7回定期演奏会が開催されました。第1部では祝典行進曲やバレエ音楽で有名な白鳥の湖など本格的な吹奏楽曲が演奏され、観客たちは美しい音色に酔いしれていました。続いて第2部では北部小学校金管バンド部、黒笹小学校マーチングバンド部の皆さんが元気あふれる演奏を披露し、演奏会を盛り上げました。最後の第3部ではリトルマーメイドメドレーや伝説の女性アイドルメドレーなどが披露され、映画やテレビなどで誰もが聞き覚えのある名曲に観客たちは手拍子をしたりサイリウムを振ったりしながら、会場が一体となり心から音楽を楽しみました。写真が2枚あります。1枚目、少し前かがみの体勢で 指揮棒を振る指揮者と、フルートやオーボエなど、めいめいの楽器を演奏するシンフォニックウィンズの皆さん。2枚目、舞台狭しと、並んで演奏する北部小学校と黒笹小学校の児童。上手に使ってもっと美味しく、消費生活講演会。食育の大切さを知ってもらうとともに、冷凍食品の美味しい食べ方について知ってもらおうと、11月21日、一般社団法人日本冷凍食品協会広報部長の三浦よし子さんを講師に招き、もっと知りたい冷凍食品と題した消費生活講演会が市役所で行われました。はじめに、冷凍食品は、取れたてや作りたての美味しさを保つために、下ごしらえした食品を適切な方法で冷凍したものであることや、冷凍食品の保存はマイナス18度以下を保つことなど、取り扱いのポイントを説明。続いて、冷凍食品は、収穫後からの栄養素の損失が少ないことや、冷凍食品を活用することで、調理の時間を短縮したり、不足しがちな野菜を補うことができたりすることが説明されると、参加者の皆さんは、盛んにうなずいたり、メモを取ったりしながら話を聞いていました。写真が2枚あります。1枚目、スクリーンを使い、マイクを持って話をする講師。2枚目、真剣な表情で講師の話を聞く参加者たち。メモを取る人や、配布された資料や冊子に目をやる人もいます。小中学生の夢の世界、夢の作品展。作り出そう。未来へ広がるみんなの夢をテーマに、11月18日と19日の2日間、サンアートで夢の作品展が開催されました。今年は親子連れや友達同士などおよそ8000人が来場。会場には市内8小学校と4中学校の児童生徒、友好提携を結んでいるアメリカ合衆国、インディアナ州コロンバス市の児童が制作した作品、合わせて6000点以上が展示されました。会場には、不思議な魚や、自分をキャラクター化してみた、など、各小中学校の学年ごとに、題材やテーマを決めて、図工や美術の授業で、児童生徒が制作した、想像力豊かな作品の数々が飾られ、両日とも多くの来場者で賑わいました。また、会場には、作品の作者に感想やメッセージを届けることのできるメッセージボックスが設けられ、友達同士でお互いにメッセージを送り合ったり、気に入った作品の作者に感想を送ったりする姿も見られました。写真が2枚あります。1枚目。展示された作品を見る親子。中央に立つ女の子は気になる作品があったのでしょうか。身を乗り出し、笑顔で作品を見ています。2枚目。優秀作品でしょうか。パーテーションに掲示されたポスターを親子が真剣な表情で見ています。出来上がりが楽しみ。回遊陶器作り体験。歴史民俗資料館のリニューアルオープンを記念し、平安時代に三好で栄えた陶器作りを体験してもらおうと、11月18日サンライブで回遊陶器作り体験が行われました。陶芸家の竹内和子さんを講師に招き、11人が参加。はじめに参加者たちは竹内さんから土器の作り方や、きれいに作るポイントについての説明を受けた後、いよいよ土器作りを開始。実際に作られていた土器のイラストを参考に、講師や資料館の職員からアドバイスを受けたり、親子で協力したりしながら土器を作りました。 初めて使う手回しのろくろに戸惑いながらも、きれいに作ろうと、どの参加者も表情は真剣そのもの。土器の形が出来上がると、竹串やヘラを使って、丁寧に文様をつけて、貝釉を塗りました。これらの土器を乾燥し、焼き上げた後、参加者たちの手元に届けられる予定です。写真が2枚あります。1枚目、親子での参加。ろくろの正面に座り、真剣な表情で土器を作る男の子と、横から手を添えるお母さん。2枚目、ろくろの上には、ほぼ完成の土器でしょうか。伏せた茶碗の形をした土器に手を置く女性参加者と、それを手直しする講師。三好の歴史をめぐる。ヘルスパートナーと三好を歩こう。浮貝地区コース。史跡巡りウォーク。今まであまりウォーキングをしたことのない人にも、気軽にウォーキングを楽しんでもらうとともに、三好の魅力を再発見する機会にしてもらおうと、11月24日、ヘルスパートナーと三好を歩こうと題したウォーキングが開催されました。今回は、戦国時代の今川氏に縁のある史跡などをめぐる浮貝地区を歩くコースで、およそ50人が参加。天候にも恵まれ、すがすがしく晴れ渡った秋空のもと、参加者たちは紅葉できれいに色づいた木々を眺めたり、戦国時代に今川氏と織田氏の攻防の舞台となった浮貝城跡や、古代から中世にかけて活躍したさなげ王を間近で見たりしながら、ウォーキングを楽しんでいる様子でした。参加した男性の一人は、普段車で通る道を一本奥に入ると、こんなに景色が変わるのかと驚きました。実際に自分の足で歩くと、いろいろな発見があって楽しいですね、と笑顔で話していました。写真が2枚あります。1枚目、コースを歩く参加者たち。2枚目、足を止め、史跡、浮貝城跡の説明が書かれた案内板を見る参加者たち。旬の野菜を対面販売。ぶらり三好、軽トラマルシェ。地域で生産された農産物を、その地域で消費する地産地消を推進するとともに、市民交流の活性化を図ろうと、11月25日、ぶらり三好、軽トラマルシェが三好公園で開催されました。今年5回目となる今回は、14団体が出展。当日の朝に収穫されたばかりの野菜や、焼きたてのパン、手作りの手芸品などを並べた軽トラックが、所狭しと集まり、新鮮な野菜や果物を手に入れようと、朝早くからたくさんの家族連れなどでにぎわいました。家族で会場を訪れた女性の一人は、おいしい野菜が安く買えるので毎回来ています。野菜の栽培方法などいろいろな話も聞けるので安心ですね、と話していました。写真が2枚あります。1枚目。並べられた野菜を見る親子連れ。2枚目、軽トラの荷台やテントの下に並べられた野菜や果物などを品定めする人たち。山々市場と書かれた旗が風に揺れています。